自己観察をしている時に浮かんでくる言葉が別の領域、観察者の視点から発せられたものなのか、個体としての自分、エゴのものなのか、わからない時があります。例えば、カレー食べるといいよ、そろそろ部屋を片付けなきゃ、そういう言葉が浮かんできて、それに従って行動して生活しているわけですが、そんな個体を、ただ観察する視点にいればいいってことだよね、と思っていると、あれ、この言葉は、この思考は、誰のものなのかな、本来の自分のものじゃないならば、従わなくていいのかな、となって、思考が始まってしまって、何をすればいいのかわからなくなる時があります。無の感じになると、日常生活がままならなくなってしまうような感じがしますが、私は自己観察に向いてないのでしょうか。
別の領域は、言葉や思考が発生する前の領域だというように、私は認識しています。別の領域は、ゼロ地点とか、無とか、無限とか、今という言い方もします。頭に浮かんでくる言葉に、あれこれ反応したり、囚われている時点で、それはエゴなんじゃないでしょうか。個人的には、誤解や感情を味わうために、エゴを楽しむために生まれてきたんだと思っています。カレー食べたいな、ああ、美味しいな、部屋を片付けなきゃ、綺麗になった、気持ちいいな、というのは、確かにエゴだけど、それでいいんです。エゴが悪い、とか、常に無になれ、とかではないと思いますよ。そもそも、エゴをなくすなんて絶対できないし、私たちは、エゴを楽しむために生まれてきたんです。ただ、私たちは、エゴを、完全に自分だと思い込んでいるわけです。そうではなくて、エゴは、本来の自分のほんの一部なんだよ、ということです。それを思い出すため、あるいは実感するために、エゴとは別の領域、つまり、言葉や思考が発生する前の、無であり、何でも生み出す、ゼロ地点に浸りましょう、ということを、達人さんはおっしゃりたいんじゃないでしょうか。アファと自己観察の両立は可能なのか、っていうことだけど、そもそも自己観察はメソッドではなく、あくまでも、本来のあり方なわけで、アファとは全く別物です。アファをすることで潜在意識に届いて叶うっていう効果はあると思うけど、それが心地よいならすればいいし、そうじゃないならしなくていいっていうことになると思います。丸々している自分を観察するというところまではみんなやってると思います。でもそれってフォーカスしてるのは結局丸々してる自分なんだよね。多分みんなこのあたりでつまずいてるんだと思います。観察している側の立ち位置をもっと意識してみたらどうでしょうか。その立場からどんどん湧いてくるエゴを観察してみてください。今日の仕事のこと、過去の傷ついた恋愛のこと、それに反応する感情はどんな感じだろうか、ざわざわするだろうか、イライラするだろうか、などです。そしたら、はい、これで自己観察はおしまい、そんな感じで最初はいいと思うよ。それからいろいろと気づくことが増えていくと思う。私は探していたものは探されていたものだったっていう言葉が自己観察のまとめで印象に残っていますが、最初わからなかったけど、本当にその言葉に尽きるなっていう感じです。